重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツです。なんかなかなか暑くならないような昨今なんですけども、ただいま参議院選挙、毎年毎回ね、灼熱の地獄のような選挙なんですけど、今年は随分涼しかったり雨が降ったりっていう、こんな感じの最中でありますが、今日も、元気にやってまいりたいと思います。今日のゲストは NPO 法人帝豊会館の近藤周央会長さん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。帝豊会館、これは空手。
そうですね、はい、始まりは空手でした。
で、始まりは、
はい、
あれ今空手じゃない、
空手。今は、ジャンルで言うと空手なんですけれども、はい、競技を目的とした空手というより、組打ち道という護身術を目的とした。
そういう説明になるんですよ、はい、なるほど。帝豊会館っていうのは、帝っていうのは造帝とか金帝の帝ですね、はい、口に王様と書いて、帝に峰で帝豊会館ね、そう聞けばああっていう人もいると思いますけれども、岡崎市の稲井町にある、はい、でも本部は実はそこじゃなくて、
本部は名古屋に今移して、
名古屋なんですね、
はいはい、
そうそう、その道場っていうのは、支部っていうのはどのあたりにどのぐらいあるんですか。はい、
愛知県全体と、はい、まあ、浜松に、はい、36支部あります。
はい、門下生はちなみに、
1200人ほどですね。
1200人もいらっしゃるんですか、はい、その卒業というか、その、
はい、
で、その、なんていうんですか、道場も出た方も含めるとどのぐらいになるんですか。
今まで始まってから、今までの卒業した子も含めると25,000人、ちょっと
25,000人はすごいですね、はい、あ、そうですか、まあ、近藤周央会長、周央という字も、はい、ちょっと今日読み方を初めて知ったんですけど、周は収穫旅行の周に、
はい、
王は何ていうんですかね、これ何構え、その
区とかいうのですけど、ね、何構えですかね、
名古屋市港区の区の何とか構えの真ん中が、
はい、
カタカナの目じゃなくて、うん、王様の王ですね、はい、正しとか、まさとかそういう読み方で、はいはい、それを書いて王と、
そうです、ね、
近藤周央さんでございます。はい、はい、この後またお話を続けてお聞きしたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、さて、今日帝豊会館はですね、これは空手じゃなくて護身術だというですね、はい、興味深いお話がありましたけれども、まあ護身術ですから、何というかね、こう相手を徹底的に叩きのめすというよりは、なんか身を守るようなイメージですけど、身を守るけども、それは何というかこう技術とか強さをちゃんと持ってないと身を守れない感じですよね。逃げてるだけじゃダメだと。まあ護身術っていうのは、そういう意味ではどんな定義なんですかね。
もう護身術といったら、逃げることですね。
逃げることなんですか。なるほど。なんか
一番は逃げることです。
あ、そうですか。
はいはい。
その屈強な体の人がこう、はい、なんかね、こうかかってくる人たちをなぎ倒すとか、そういうことじゃなくて、その基本精神は逃げる。
はい、ね。そういった人たち多いです。その刃物を持った人たちとか。
はい。
なんか怖い動物なんかが来た時に、ええ、それと立ち向かって戦うとかいう人たちが多いですけれども、それはもう 100% 無理ですね。
まあそうですね。最近もちょっと悲しい事故がね、この間の新幹線の中で刃物を持った男に刺されて、ね、勇敢に完全に戦った方が、
かわいそうでしたね。
本当にね、正義の心を持っている方に限って、被害に遭ってしまう、こんな悲しい、事件も、
そうですね、
ありましたね。まあ熊に出会っても、
ね、
寝たふりをせよとか後ずさりせよとか言われるんですけど、でも本当にヘボいだけの人だったら、
はい、
ちょっと安心して寝たふりなんかできないと思うんですけど、その辺が肝になりますか。
あ、 まあそういうことですよね。
うん、
そういうことですよね。
そういう理解でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。そういうことですよね。
そうですか。まあちょっと近藤さんのこの半生を振り返ってみたいんですけども、はい、まあ、そういう護身術、はい、身を守るみたいなことをやりたいと子供の頃から思っておられたような話でしたけど、そうなんですか。
もともとなんか戦うということよりも護身術がやりたかったんですよね。
あ、
いつ頃かっていうとちょっとねよくわからないんですよ。
はいはい。
これが本当のところ で
いつからその空手というのか、その武術というのか、うん、護身術というのか、これはいつから学び始めたんですか。
でこの護身術に一番近いじゃないかなというその時の思いで、始めたのが18歳、
うん、
その時に地元の空手を始めたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
これが一番護身術に近いじゃないかなっていうふうに
という流派のというか、そういう
地元の流派ですね。
ということを学べるような道場に通って、
推測で入ったもんですから、
はい、
あ結局
ちょっと違った
競技だなっていう
競技、つまり競い戦い、
そうですね、
まあ、やっつけるみたいな、こういう、やっぱりこっちかみたいな、そこで切り替えたわけですかね。
あ違うな、はい、と思って今度は27歳から33歳まで、
はい、
大阪難波の空手の道場に岡崎から通ったんですね。
岡崎からどのぐらいの頻度で。
週に2回ですね。
週に2回岡崎から大阪まで通ってたんですか。
この時にね覚えたんですよ、
はい、
帰り眠たくなるじゃないですか。
はい、
ドクホンチールっていうあのスプレーがあるじゃないですか。
あのスーッとするというか、はい、
あれをこめかみにこうシュッシュッってやって走るとね目が冴えるんですよ。でそのそれもだんだん慣れてきちゃうと、
はい、
目をつぶといてシャーってこうやってやって走ってくるともう絶対寝られません。
いやそれなんかまあそれは本当の意味で寝られませんね。
使い方が間違いですけどね。
はあ、それは凄まじいですけど、まあそのぐらいしながらでも働きながらですもんね。もう20代30代ですから。
そうですね。
仕事が終わって
から
大阪に来るまで、
はい、
でそしてすぐ帰ってくると。
そうです。
すごいです。やっぱり波じゃないですね。
いや好きなんですね。
でまだ続きがあるんですね、それが難波、大阪難波に通われたその後はどんなことを、
その後は、まあ、縁がちょっとありまして2006年から2010年まで、
はい、
中国へ武闘派っていう流派があるんです、
うんうんうんうん、
中国あんなに広いんだけれども、
はい、
流派は6個しかないんですよ。
あ、そうなんですか。
そのうちの有名なのはあの少林派っていうのがあるんだけど、
少林寺拳法
です。はいはい
はい、はい、誰でも知ってる有名なやつですね、その中の一つに6つの中の一つに武闘派、
はいはい、太極拳が生まれたところですよね。
あ、場所が、その流派が、
流派が、
あ、そうなんですか、
ちょうどねラオウとトキといて、少林派がラオウで武闘派がトキなんですよ。考え方が、
あ、北斗の拳になぞらえると、
そうです、
なぞらえると、
そうです、そうです、
トキ、トキなんですね。
トキの方です。
あ、なるほど、イメージも非常によく分かりました。はい、
はいはい、
トキで、
はい、のような戦い方、考え方をする、
はい、ちょっと柔らかな感じのですね。
そうです、そうです、
静かな、
そうです、
銃を持ってゴーセースみたいな感じの、
そうです、
はい、それが武闘派で、
武闘派です。
でも、まあ、学びつつも、これを学んだ上でそれを今度は日本に持ち帰って、
岡崎警察署と、
はいはい、
名古屋中村警察署の中で、
はい、
警察空手道育成会の会長をやってました。
あ、警察署で、
中では、はい、やらせていただいてた
んです、ね、それはもう厳しく警察官を鍛えて指導教育されてたわけですね。
いやいや、まあ、お手伝いさせていただけるところをちょっとさせていただきたいなっていうことですよね。
はい、その言い方も柔らかく銃で剛を制すような言葉遣いされてますけども、警察のお手伝いをされてたということなんですか。はい、まあそれはまあなかなか本当に普通の人は
空手の中ではないですよね、全国的にね。
あ、
そういった中でやるっていうのは育成会の会長っていうのは、
あ、そういうものなんですか。まあ、警察ですから、
はい、
まあそれは一定の強さを持たなきゃいけないと思いますけども、基本的に犯人を そうですね、捕まえる、まあ、それこそナイフ向けてきた
人
に対して、これまず逃げる、
警察官本当にかわいそうですよね。逃げれないですもんね。
逃げたら何やってんだって言われちゃいます
よ
ね。
そうですよね。
最近それで取り逃がしてまた逃亡しちゃって問題になったりして何やってんだってまた言われちゃいますもんね。
そうですよね、
はい、
うん、なのでそこで使ってほしいようなことを、うんうん、まあ、肘関節外しちゃう、手首壊す、肩関節外す、まあ、そういったようなことを含めてですよね。やるんですね。
お客さん奥で終わっておられますよね。すごい話だなと。
やらないね。
本当ですね。これはすごい話ですよ。でもこういうなんかさっきからちょっと話聞いてて、すごくなんかこうバランス感覚のある。ね、だって空手道まあ空手道じゃないですか、
はいはいはい、
ね、こう、2万5000人を育ててこられた会長さんっつったらもう屈強で、ね、すごい強さ強さ全面に出したようなオーラのある感じではないところがまたね、はい、
学校悪いでしょ。
えどっちがですか。
あ、そんな強そうにして
るとム
キムキに、うん、俺強いぞなんて言ってるけど恥ずかしいですよね。
まあそうですかね、うん、まあ、それはすごいな、それはそれですごい気もするんですけど、でもその辺の感覚っていうのは生まれ持って
そうなんですよね。
感じします。
うん、いつからっていうのが、はい、本人もあんまりよくわからないんですけど、
はい、でそれでさっきちょっと、うん、裏で話してた時にこれは輪廻転生だと、
うん、そうなんですよね、はい、じゃないかなって私はちょっと、はい、ここ最近になってちょっと信じるようになったんですけど、前の方の人生なんじゃないかな、それを僕がちょっと進めただけかなって思うんですよね、
はい、うん、まあこれしかも最近その前世が誰かっていうのに行き着いたって話はちょっとなんかあんまり
そうなんですよ、
誰だというとこまでは言い難いですか。
とてもじゃないけどちょっと先方に申し訳ないので
ちょっとこの話はオチがないようなのでちょっと飛ばしますけどね。はい、輪廻転生で前世が誰かっていうこともこの間分かったっていう、まあこういうそういうもんなんですよね。ちょっと、う
ん、出て見えたんですよね、
はい、ちょっとこれ誰かっていうのがないとオチにならないのでちょっ と飛ばしますけどもね。
すいません、まあ、
いやいやいや、それはちょっと大切に心の中にしまっておいてください。で、まああと1分足らずとなりましたけれども、この武道っていうのは、うん、あるいは武術っていうのは争う戦うことではないというのが、はい、近藤会長の、ね、はい、基本理念ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
もう戦っちゃいかんですよね、
はい、
逃げなきゃダメですね。
そしてそれは人間形成なんだと。
そうですね、明治維新の時に、はい、武道と変わったんだけれども、
はい、
これは人間形成が目的で変わったわけですから、
うん、
やっぱり先人の思いは変えてはいけないと思うんですよ。
うん、
格闘技になってはいかんと思うんですよ。
なるほどですね。まあもちろんね、うん、人間格闘が好きで相手を徹底的にやっつけ叩きのめすのを見るのが好きだっていう人もあってね、これも工業的になってますけれども、
そうですね、
まあそれはそれとして、
う
ん、
そうですね、
しかしまあね、それはいろんな考え方あるのかもしれないけれども、うん、
はい、
ね、定法会館はそういうことではなく、うんうん、人間形成をと、
そうですね、武道をやっていきたいですね。
はい、どうも、重戸和樹のフューチャースピリッツ、今日は近藤周央会長、 NPO 法人定法会館の会長さんです。どうもありがとうございました。